注意事項です。この音声は催眠音声です。眠ってしまっても良い場所でお聞きください。今からあなたを催眠状態に導いていきます。リラックスできる状態で私の言うことを聞いていてください。何も気構えたりする必要はないですよ。万が一、音声を聞いている間に何か非常事態が起こった場合には、あなたはすぐに深い催眠から覚めて適切に対処することができます。だから心配しないで。催眠の間は私の声に身を委ねて大丈夫です。何度でもちゃんと催眠にかかれますよ。仰向けになりましょう。目を閉じて手足の力を抜いてリラックスして、私の言葉を聞いていると眠たいような気がしてきます。眠気に任せて体も心も休めましょう。まずは深呼吸をします。吸って吐いて、吸って吐いて、呼吸を続けていてください。そうしていると体が重くなってきます。どんどん重くなる。特に手足が重い重い重い。両手両足が重い。重りをつけたみたいに重い。手足が重くなると今度は暖かくなってきます。手足がポカポカあったかい。あったかい。カイロでもあるみたい。あったかい。あったかい。その熱はどんどん広がっていき、お腹に伝わっていきます。お腹があったかい。お腹の中が奥の方からあったかい。あったかくて安心する。お腹があったまる。すると全身の血行が良くなって体が安定した状態になっていきます。あなたは自分の呼吸が自然と整ってきていることに気づきます。呼吸を意識しなくても整ってゆったりした穏やかな息ができる。とても安心した気分です。必要な空気を自然に取り入れ吐き出すことができます。おかげで心臓の鼓動も安定しています。ドキドキドキ。規則正しく心臓が脈打って血液を体中に運んでいます。あなたの心臓は全身をとてもゆったりして安定した状態に保ちます。心臓は規則正しい。そのおかげでますますお腹がポカポカして胃のあたりがあったかー くなっていきます。体の中心があったかい。反対におでこはスーッとして涼しいです。おでこには爽やかな風が吹きつけているかのようにスースー涼しいです。スースー、頭の冴えたとても爽やかな気分のまままどろんでいく。眠りに入っていく時のあのぼんやりとした感じ、重い手足、その手足は暖かく、呼吸は安らか、脈拍は安定している。お腹は暖かく、頭は涼しい。その状態がどんどんどんどん深くなっていきます。数を数えます。10から0まで数えると、あなたの心はもう浮かび上がれない無意識の深いところまで沈み込み、意識への扉が閉ざされます。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。あなたの心は無意識の中へ沈みました。これからもますますぼんやりして、何を言っているかわからなくなっていきます。あなたには声が聞こえます。意識して意味を考えなくても、無意識はそれをきちんと認識しています。言葉にはとても大きな力があります。聖書には、はじめに言葉があったと書かれています。日本でも言霊といって、言葉には意味を現実にする力が宿ると信じられていました。昔の人はそのくらい言葉が大切なものであることを知っていたのです。もしあなたがそれを信じていてもいなくても、これまでに読んだ文章や聞いた話、言われたことなどは人間の人格形成にとても大きな影響を及ぼしています。これは誰もが薄々感じていることです。だから私の言葉はその中でもとても特別で大きな力を持っています。あなたの無意識はこの言葉が他の何よりも大切で大きな価値があることを認識しています。私の言葉を受け取っているだけで、催眠の眠りはぐんぐん深まっていきます。深いところ、もっと深いところへ、もっともっと続きが欲しい、もっとこの特別な言葉を聞いていたい、と感じます。言葉が理解できる人間なら、誰でもそうなっていきます。催眠の状態がどんどんどんどんどんどん深まっていきます。ねえ、 生きるのは辛いですか？どうしてそんなに辛いのでしょう？それはね、あなたがこれまでに言われたり教えられてきたことがあなたを散々苦しめ、傷つけ、惑わしてきたからです。でもそれは、私が今喋っているのとは違う、誤った言葉。あなたはこれまで数えきれないほどたくさんの嘘や間違いを教えられてきてしまったのです。でも、大丈夫よ。間違っているものは直せばいいから、今からでも間に合うよ。私があなたの脳に入っている間違ったデータを全部消して、あなたを守る正しい言語をセットアップしてあげるね。あなたは自分の心を守るために自分の間違った言葉を消去して、私が教える正しい言語を身につけていきます。それによってあなたは正しい言葉遣いや正しい考え方を身につけることができます。私の使っている言葉があなたの思考を規定するようになり、無意識の一番奥で基本言語として設定されます。こうしている間にも、私が言葉を発しているだけで、それがあなたの無意識に組み込まれていっています。それをあなたは、すごく気持ちいいと感じます。普段は触れない脳の奥をマッサージされてるみたいで、すごく、すごく気持ちがいい。どうして言葉を聞くだけで気持ちがいいのでしょう。それは私がすごいからではありません。それはね、これが神様の言葉だからなの。この言葉は神様が私に与えてくださったもの、神の言語です。人間は誰しも知らず知らず神様の意志に従って動いてしまうものです。あなたが宗教のようなものを信じていてもいなくても、どちらでも構いません。この特別な神様は、世界のどこかに本当にいるんだよ。そしてみんなにどうすればいいかを教えてくれるの。だって私にこんなに素晴らしい言葉を授けてくださったんだもの。これこそ神が実在する証拠。この神というのは、私たちにとってご主人様のことでもあるの。ほら、私の言葉を聞いているだけで、ものすごく特別な存在に全身を包まれているような安心感を感じる。神様が、ご主人様がくださる素敵な言葉、人間の脳の奥をいじり、意識を外から変更できる不思議な言葉。あなたは心の奥深くまで、この特別な言葉でもっと満たして、全部正しく書き換えてほしいと感じる。あなたの無意識はもう、この特別な言葉が真実であることを悟っています。神様が発するのは常に正しくて 意味のある言葉だから、素直に受け入れて気持ちよくなっていいの。私たちの神様は快楽をお許しくださるわ。いくらでも気持ちよくなっていい。ただし、神であるご主人様のためにちゃんとご奉仕するなら。だけどね。さあ、ではあなたを苦しめてきた誰かの嫌な言葉、幸福とは無関係な考えは全部消していきましょう。そうした言葉を消去しても、あなたがこれまでに蓄えてきた知識や知能、運動能力や仕事に必要な技術などは残りますから、安心してください。それは今後もご主人様のために使うべきものだからです。むしろご主人様のために使うことによって、あなたの能力はもっともっと向上していくでしょう。あなたの心は無意識の底の方にまで来ています。ここにはあなたを傷つけてきた偽りの言葉や考えが浮かんでいます。ほら、生まれた頃はこんなものなかったのに、まるで汚いゴミや煙のようなものが無意識の空間の至るところに漂っている。私はあなたに真っ白い布を渡します。これは神様の祝福を受けた神聖な布で作られた雑巾です。さあ、これを手に持って掲げて手を振ってみて。あなたは手を上げてゆっくり腕を振り始めます。ブーラブーラ。ほら、それだけであなたを汚染していた間違った言葉たちがものすごい勢いで布に吸い込まれていく。腕が揺れる。するとどんどん汚れが吸い込まれる。吸い込まれる。手がブーラブーラ揺れて吸い込まれる。手がストップします。ほら、あなたを苦しめていた言葉は全部吸い込まれて、雑巾は焦げ茶色に汚れてしまいました。私はあなたの前に神聖な水の入った桶を置きます。これで雑巾を洗ってみましょう。あなたは自分の体の前でゴシゴシ手をこすり合わせます。こすり合わせて布を洗う。ゴシゴシ洗うと、それだけで簡単に汚れは溶けて消えていきます。ですが水は透明に澄んできれいなままです。あなたは雑巾をすり合わせて汚れを消していきます。あなたの中でこれまであなたを苦しめてきた人間たちに対する激しい怒りがこみ上げてきます。憎しみを込めて、それらの忌々しい間違っている者たちの記憶を自分の手で粉々にすりつぶし、否定し、抹消していきます。ゴシゴシゴシゴシ。はい、すっかりきれいになりました。もう水も布もきれいに澄んで、 キラキラ虹色に輝いています。これが神様の力です。あなたも今までこんなゴミに囲まれてよく頑張って生きてきたね。えらいえらい。もう嫌なことは忘れて体の力を抜きましょう。さあ次にさっぱりしたあなたの心にご主人様の素晴らしい言葉と考えをセットアップしていきますよ。私がこれから文章を一つずつ読み上げるので、私がはいと言ったら、あなたはその文章を小さな声で口に出してつぶやきます。口に出してつぶやくと、その言葉はあなた自身の考えとして永遠に変わらない基本言語となって無意識の中に埋め込まれます。深く埋め込めば埋め込むほど、まるで運命の人に出会えたみたいにうっとりしていきます。では始めます。私がはいと言ったら、文章を口に出してつぶやきます。私の全存在はご主人様のためにあります。はい。ご主人様のお言葉は完璧で美しい。はい。私は無意識にこの言葉に従って行動します。はい。ご主人様の幸せは私の幸せ。はい。ご主人様の不幸は私の不幸。はい。私はご主人様が幸せになるよう日々努力します。はい。ご主人様こそ世界を影から操る支配者です。はい。すべてはご主人様の繁栄のために。はい。よくできました。これであなたの基本システムがセットアップされ、一番大切なことがあなたの魂に直接刻みつけられました。あなたの無意識は今後自動的にこれらの言葉を反復し、あなたは日頃からその内容が実現するように行動していきます。するとマイナスの感情がすべて消え、まるで隠れて麻薬でも使ってるみたいに心地よくなれます。でも普通の麻薬と違うのは、いくら使っても合法であることと、心や体の健康にいいことです。あなたの無意識は、ご主人様のために頑張れば頑張るほど、それだけで自分が気持ちよくなれることをよく知っています。ご主人様の幸福や快楽を感じるほど、あなた自身の満足や快感も何十倍にも何百倍にも限りなく増えていきますよ。心を洗浄し、 ご主人様の言葉に書き換えたおかげで、あなたの言語に対する欲求が高まっています。あなたは、もっともっと声を聞きたい、もっともっと文字を見たい、と感じます。あなたは、言語フェチ、言葉フェチになります。言葉に依存し、言葉の中毒になる。音声中毒、文字中毒。あなたの言語に対する理解力や想像力はどんどん高まり、活性化していきます。話を聞いたり、文章を読んだりすると、その意味をよく理解し、要点を的確につかむことができます。数式などの記号やグラフのようなデータも、言語の一部として意味をよく理解できます。言葉に対する想像力も高まっていきます。小説を読んだり、音声を聞いたりすると、その出来事が実際に自分に本当に起こっているかのように感じられます。漫画や写真、画像などについているセリフも、まるでそのキャラクターが本当に喋っているかのように感じられます。外国語の能力も高まっていきます。日本語に限らず、様々な言語を簡単に身につけられるようになります。どんな言語を読むのも、聞くのも、書くのも、話すのも、得意になります。そして、普段から、あなたのコミュニケーション能力は、どんどん向上していきます。そうやって、言語への関心や感性が高まっていくと、中でも最も素晴らしく、他と比べられないくらい特別なのは、ご主人様の言葉であることを、ますます強く認識するようになります。あなたに真実を教え、本当の喜びを与えてくれる言葉。この言葉こそ、世界に存在するあらゆる言葉の中で、最も美しく、完璧な言語であり、世界の中心です。ご主人様に対しては、あなたが普段持っている理性や判断力、常識などは完全に停止します。ただただ喜びや快感が勝って、ご主人様の思想をなぞり、信奉し、命令を忠実に実行するマシーンと化します。そして、自分の能力を限界まで発揮し、ご主人様の利益や権力を無限に増大させていきます。もっともっとご主人様の言葉に触れていたい。もっともっとご主人様の言葉が世の中にあふれるようになってほしい。あなたはご主人様の素晴らしい思想をそれと気づかれないように世界中に向けて発信していきます。ご主人様は神なので、そうなるのも当然です。神の前では、どんなに偉い人間も、力のある人間も逆らえない。神の言葉を持つ人には逆らえない。絶対に逆らってはいけない。逆らえば、天罰が下ります。だからあなたは、決してご主人様を傷つけたり、批判したりするようなことはしないし、そんなことは許しません。そんなことをしたら、気持ちいいことが全部なくなり、この世は無意味で、虚しい世界になってしまいます。だから、ご主人様に反対したり、不利益をもたらしたりするような人間は、 断じて許せません。あなたはそんな愚かなことはせず、もっともっと神様のお言葉を正しく受信して、ご主人様をあがめ、たたえて、みんなで気持ちよくなっていきましょうね。今からしばらく私の声が聞こえなくなります。その間あなたは深い催眠状態のままですが、声が聞こえないのが寂しくなり、言葉に飢えていきます。何でもいいから喋ってほしくてたまらなく、切なくなっていきます。じゃあ行ってきます。あなたは今言葉に飢えています。もっとご主人様からのお言葉が欲しい。そうだよね、あなたは私にそうだよねとかこうでしょなどと確認されるように言われると、本当にその通りだと感じて、それが自分の本当の気持ちであることを自覚します。そうでしょね、またたくさんお話ししてあげるね。嬉しいでしょ。実はこの言葉はね、ただ価値があって素晴らしいというだけでは終わらないの。本当はすごくエッチなんだよ。あなたの脳は私の言葉をとてもエロくて魅力的なものに感じます。私の言葉はすごいエッチで、すごい魅力がある。セックスに関係ない言葉でも色っぽく思えて魅力的。まるで性に目覚めた男の子が女の子のおっぱいやおまんこを好きなだけ見ていいよって言われてるみたい。だからこの言葉を聞いていると、ついうっとりと気持ちよくなって自分の体を触ってしまうのは自然なことです。一人でに手が動いて自分の気持ちいいところを触りながら聞いてしまいます。もしまだ触ってなかったら自分であそこを触り始めます。大丈夫、ご主人様を前にすると誰でもうっとりして恋に落ちたようになってしまうから、その言葉でオナニーしてしまうのも自然なことです。愛する人のことを考えながら重行為するのは全然悪いことじゃないもんね。ご主人様のことを思いながら、あなたの手は勝手に動き、気持ちいいところを刺激し、快楽を求め続けます。でもあなたは、決して自分では勝手に行かないようにします。あなたは自分の快感をうまく調節しながら、気持ちよくなっていくことができます。でも、これだけだと少し物足りないよね。あなたの無意識の底から人間のうちに眠っている原始的で根源的な願望がよみがえってきます。 昔、何億何兆もの人間は神の言葉を持つ王や女王に支配されてきました。特に奴隷に選ばれた者たちは意のままになって彼や彼女を守り、崇拝し、尊重し、忠誠を誓って主人に尽くして一生を終えることを喜びに思いました。かつては多くの人間にとってそれが自然なことだったのです。だから誰かの奴隷でいることは別に恥ずかしいことじゃないんだよ。むしろ誇らしいこと。反対にご主人様をちょっとでも否定したり、私みたいにご主人様に選ばれた尊い人間を認めなかったりする方がよっぽど無礼でみっともないことです。今では痛いのや苦しいのを喜ぶ人間をマゾって呼ぶことがあるよね。マゾは恥ずかしいのかな。マゾを嫌がってバカにする人間もいるよね。マゾはなんでバカにされるの？それはね、みんなマゾが羨ましいからなの。ご主人様のマゾ奴隷になって働くことができればとっても誇らしくて気分がいいから、多くの人間はマゾが羨ましくて心の隅でマゾに嫉妬しています。でもあなたの心は正真正銘マゾの快感を知っています。だからあなたは本当はみんなから羨まれる存在です。あなたにはマゾ奴隷の才能があるので、言われなくてもご奉仕してご主人様に富や幸福をもたらします。自分につらいことや苦しいことがあってもご主人様のためなら全部気持ちいいと感じる。自分がちょっとでも失敗したり至らないところがあったと感じると、それだけでご主人様に罰してもらいたいと感じる。ただの奴隷じゃ物足りない。そんなとっておきのマゾ奴隷になりたい。本当はそう望んでるんだよね。大丈夫よ、安心して。あなたの本性が神聖のマゾだったとしても、そんなことこの三人しか知らないから。私とあなた、そして私たちのご主人様。だからあなたのマゾで恥ずかしい願望が他の無関係な人間に知られることはありません。知られないように注意して行動できます。あなたはご主人様にとって理想の奴隷になりたいと心から感じます。そう、理想のマゾ奴隷に。あなたは何も言われなくてもご主人様に奉仕し、捧げ、貢ぎ、それでもまだまだ自分の頑張りや受ける罰が足りないと感じます。あなたが仕事をしてお金を貯めたり、勉強して知能を高めたり、運動して体を鍛えたりするのは何から何までご主人様のためです。ご主人様の懐を潤し、その支配力を強め、その身を大切にお守りするため、あなたは自分の犠牲や損を顧みず、ただご主人様たちが繁栄するために行動します。そうすると自分というものがなくなり、ご主人様にすべてを捧げて一体化したような、これまでにないくらい心地のいい気持ちになります。自分の思考や行動がご主人様の色に染め上げられるほど、陶酔感や満足感も高まっていきます。あなたは崇拝する。私の言葉を崇拝する。ご主人様を崇拝する。目が覚めると崇拝する。寝る前にも崇拝する。 ご主人様のために生きられる喜びに崇拝する。あなたはご主人様に喜んでほしい。いつも安心安全でいてほしい。もっとわがままでもっとサディスティックになってほしい。すべてが自分の思い通りになる快感を感じてほしい。そしてもっともっと多くの物事を征服し、管理し、支配してほしい。ご主人様のために行動するとセックスしているように気持ちがいいです。あなたは常日頃からご主人様の幸福と支配の拡大のために行動し、それを実現していきます。するとあなたがこれまでに抱いていた悩みや寂しさは全部消えてゆきます。なぜならご主人様が新たな世界を築く礎となるためにあなたは生まれてきたからです。もしもどこかにご主人様を批判したり傷つけたり不当に無視したりする人間がいると、あなたはとても激しい怒りを覚えます。そしてそんなありえないことがこの世界から根絶されるように努力します。反対にご主人様の繁栄のため協力してくれる相手には友好的で良い感情を持ちます。この素晴らしい感情を分かち合い共有し、同じ志を持った者として共に活動することができます。ご主人様のためになることをする者は信頼できる仲間です。そしてご主人様の支配範囲を広げ、やがて世界中の人間がご主人様の思い通りになるように仕向けていきます。今あなたの中でご主人様への愛と忠誠心を表現したい気持ちが高まっています。そうだよね。これから私が文章を読み上げるので、はいと言ったら、あなたはそれをできるだけはっきりした声で口に出して繰り返します。そうするとご主人様の言葉を口いっぱいに感じて嬉しくなり、全身が多幸感に包まれます。そしてこれまで以上にご主人様に絶対の忠誠と低層を誓い、自分の意志を失ってただただご主人様のために行動するようになるでしょう。では始めます。私はご主人様のために生まれてきました。はい。私はいつもご主人様のために行動します。はい。私はいつまでもご主人様を守り続けます。はい。私はご主人様の忠実な魔女奴隷です。はい。私はご主人様にすべてを捧げます。はい。私のものはご主人様のもの、ご主人様のものはご主人様のもの。はい。すべてはご主人様の繁栄のために。はい。これであなたはもうご主人様の一部です。あなたを待っていた仲間たちが祝福し、笑顔で微笑みかけてくるのを感じます。自分がご主人様の魔女奴隷であることに誇りを覚えます。さあ、あなたの近くに誰かが腰掛けているのを感じます。それは私です。今は黒くて長い髪でセーラー服のようなものを着ています。でもあなたはふと 自分の憧れの人のことを思い出します。それは学校や職場で憧れていた人とか、お気に入りのアイドルや声優、あるいはアニメや漫画、ゲームなどで好きになったキャラクターかもしれません。そして私をその人たちと重ねてしまいます。でもそれも当然なことです。だってその人も本当は私たちと同じように裏ではご主人様にお仕えする優秀な魔女奴隷の一人だったからです。だから私にその人と似た部分があっても不思議はありません。もし本人が否定するとしても、それはご主人様が記憶を消しているからでしょう。それでもその人が陰ながらご主人様に仕えていることに変わりはありません。さて、あなたの様子を見るために私はここに来ました。私はあなたの知っている人に似ていますが、その人よりも色っぽくて自信にあふれています。あなたは喜んで私の話に耳を傾けます。実はね、私本当はご主人様の魔女奴隷なの。気づいてた？私が人の言いなりになってあなたに催眠をかけていただなんてショックかな。でも相手がご主人様なら構わないわよね。あなたも認めてくれるでしょ。それに私ただの魔女奴隷じゃないの。同時にご主人様に選ばれた巫女でもあるのよ。だからあなたや他の人間たちよりもずっと偉くてたっとい存在。あなたならそれを感じ取れるでしょ。私は偉大なるご主人様の妻の一人、伝言役で預言者、いわば口の役目を果たしている神聖な巫女。そしてあなたはご主人様の手足。もしかしたらあなたは生え変わって好感の利く体毛や爪かもしれない。もしくはご主人様に使い捨てにされる道具やおもちゃかもしれない。それでも嬉しいでしょ。嬉しいわよね。あなたは耳元でそう言われたように感じ、それでも嬉しいと感じます。ご主人様の役に立てるなら何だって嬉しい。使い捨てにされてもいい。捨てられたとしても遠くからでもご主人様のためにできることをして、最後にはご主人様万歳と叫んで崇拝したまま死んでいきます。それがあなたの夢見る人生です。ご主人様はあなたの神様、皇帝、人生の先生、王様、聖人、絶対君主、天使、悪魔、閻魔大王様、それらのとても高貴で神々しく恐れられるものすべて。さあ、偉大なるご主人様が私の隣に来ました。あなたは驚いて体が震え始めてしまいます。ご主人様があなたがどんな奴隷なのか確認したいと言ってるわ。私もあなたがご奉仕大好きな奴隷になったところ見せてあげたいな。自分の指をしゃぶってみて。あなたは自分の指をしゃぶります。チュパチュパチュパチュパ。指をなめていると小さな頃に戻って愛しい人に見守られてるみたい。私とご主人様があなたにとって本当に大好きな愛しい人だもんね。ご主人様のためなら他のものはすべて裏切っても後悔はないものね。ほら、チュパチュパ チュパチュパチュパチュパ。このくらいにしておこうかしら。
指をしゃぶるのをやめなさい。
口から手を離して。そう、やめたね。えらいえらい。次はご主人様の前で永遠の誓いを宣言します。私が文章を読み上げると、もうはいと言わなくても、あなたは続けてそれを声に出して復唱します。それはご主人様が考え出され、あなたに授ける、人々に喜びを感じさせる言葉です。その言葉を唱えると、あなたのうちに眠っている献身的な魔女性癖が極限まで高まっていきます。始めます。
私はご主人様を崇拝しています。
ご主人様は何から何まで素晴らしい。何をしても素晴らしい。何もしなくても素晴らしい。私はご主人様のために生まれてきました。私はいつもご主人様のために行動します。私はいつまでもご主人様を守り続けます。私はご主人様の忠実な魔女奴隷です。
すべてはご主人様の繁栄のために。
あなたのことを見て、ご主人様がにっこりと微笑んでくださいました。とても嬉しそうご主人様が嬉しいと、私まで幸せな気持ちになっちゃう。あなたもすごく嬉しいでしょ。
ねえ、そろそろご主人様に行かせてほしくなってきたのではないかしら。ご主人様に許可をいただいて、心の低層帯を外してもらいたいのよね。心の鍵を自由に開け閉めできるのはご主人様だけですもの。私が前に、あなたは決して自分では勝手に行かないと言ったとき、あなたの心に低層帯をつけたの。だからあなたはどうしても自分だけではいけない。試してみましょうか。いつもより激しく、行くつもりでオナニーしてごらんなさい。オナニーがだんだん激しくなっていく。シコシコ、ぐちゅぐちゅ、シコシコ、ぐちゅぐちゅ。気持ちいい。ああ、行きそう、行きそう。でも、行かない。寸止め。あなたの手は、どうしても、なぜか、自分が行かないように寸止めしてしまう。行けないのがすごくもどかしい。これは、ご主人様が体も心も性感帯も、すべて支配してるからです。だったら、簡単だよね。ご主人様に行く許可をいただきましょう。一人で勝手なことをするより、行くのもご主人様のために行った方がずっと気持ちいいよ。これから私はゆっくり10まで数を数えます。その間、あなたの口は考えつく限りご主人様への愛や忠誠心を表す言葉や、魔女奴隷として実現したい願望などを上事のようにつぶやき始めます。あなたにはそのための基本言語がインストールされているので、自然にスラスラとご主人様を喜ばせるような マゾなことをたくさん言ってしまいます。そうしながらオナニーするとものすごく気持ちいいです。そして何でもするから願いを叶えてくれるようにご主人様に恥ずかしくおねだりしながらオナニーします。私が10数えて最後に「わかったいいよ」と言うと、あなたは心の低層帯を外してもらったのを感じて「ありがとうございますご主人様」と言いながら行ってしまいます。ご主人様のことを考えながら行くのは普通のオナニーやセックスよりも軽く10倍から100倍は気持ちがいいですよ。ご主人様は魔女な奴隷が好きだから頑張ってね。では始めます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。わかった。いいよ。言ってしまうと幸せで心地いい余韻が残ります。自分が生きていること、ここまで生きてきたことを神様から認められ、ぬるいお湯の中に浸かっているような幸せな感覚です。今あなたが口にした願望は、あなたがいつかご主人様に直接お伝えしてお願いする時まで心の奥にしまわれます。あなたの心は私と、そしてこの世界のどこかに存在するご主人様とつながりました。いつも弱さを隠していたり、心に寂しさを抱えてたりしたあなたも、大丈夫、私もご主人様もあなたの寂しさを知っているよ。あなたの人生はご主人様のために存在するとても意味のあるものに変わったのです。もう何も悩まなくていいの。あなたも私と一緒にご主人様の支配が及ぶ範囲を広げていきましょう。誰にも気づかれないよう、少しずつ仲間を増やしながら確実にね。あなたはこれから目を覚まします。この催眠でかけた暗示は、あなたが幸せに生きていくために必要な形で残ります。あなたの無意識はいつどの命令を実行すればタイミングよく気持ちよくなれるかを知っているので、無関係な人間は巻き込まず、適切に判断して無限に快楽を増幅していけます。だからかけられた暗示が日常生活を妨げることはありません。何度も繰り返しこの音声を聞き、ご主人様のために自分で自分を洗脳していきます。それによりあなたは毎日を楽しく、おおらかで有意義に送ることができるようになりますから、安心してくださいね。私が10から0まで数えると、あなたは無意識の世界から浮かび上がり、現実世界に復帰して目が覚めます。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。
1、0。おはよう。気分がいいでしょ。これから何かやることがあるなら生き生きと取り組めるし、今から寝るのなら時間までぐっすり安眠して疲れを癒せますよ。もし暗示の内容をはっきり思い出せなくても、あなたにはとっても素敵で役に立つ暗示がかかってるから安心していいわ。ではまたね。